毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップ、元 RKB 解説委員長の飯田和夫さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます、
はい、おはようございます。
水木さんが帰ってまいりました。
嬉しいですね。待ち遠しかったです。
またよろしくお願いいたします。
はい、こそ。
さて、今日のキャッチアップでは東京電力福島第一原発の処理水をめぐってのお話になります。 IAEA 国際原子力機関が包括報告書を出しまして、海洋への放出計画の安全性を保証しました。ただ中国は放出に断固反対の立場を貫いていますね。
はい、今日はこの話なんです。日本と中国の間にはまあ難しい問題がいっぱいあるんですけど、まあ、その難問山積の中でも、うん、この処理水に関する問題がこのところクローズアップされてきましたですね。はい、で、中国の態度がいかに固くなか、まあ、今日は中国外務省の出した談話や、まあ、外務省のスポークスマンの表現から読み取っていきたいと思ってます。
はい、
まあ、時系列にいくつか紹介していきたいと思います。
はい、まずは今月4日です。日本を訪れていた IAEA のグロッシ事務局長が岸田総理に安全性に関する報告書を手渡しました。はい、でその内容は、計画は国際的な安全基準に合致すると、人や環境への影響は無視できる程度というものでした。ただ中国はそれにすぐ反応しましたね。
はい、事前に用意していたんだと思います。で、報告書が公表されたすぐ後にですね、中国外務省は談話という形で、このような態度を示しています。
はい、IAEA の包括報告書は海洋放出のお守りにも通行証にもなり得ない。 IAEA の権限には限りがある。海洋放出計画の正当性、合法性を審査しておらず、浄化装置の長期にわたる有効性、さらには日本が示した核汚染水の数字的データの信頼性や正確性を確認していない。その結論は限定的であり一方的である。
まずちょっと表現が気になるんですけども、中国はこの海洋放出される水を処理水とは表現せずに汚染水って表現してるんですよね。
はい、この核汚染水、中国メディアもこれに習ってますね。で、外務省の談話が4日だったんですけど、まあ、それに続いて、また、紹介していきたいと思ってます。
はい、日本は経済的コストを考慮し、国際社会の懸念と反対を無視した。核汚染水を海に放出することを決め、太平洋を下水道にしようとしている。
いや、これは太平洋下水道をしようとしているっていうのはちょっと激しい表現ですね。
はい、日本のメディアでは、まあ、このやり取りあんまり詳しく書いてないんですけど、はい、出してないんですけど、まあ、私はあえて出しました。でこの談話は、まあ、この後、まあ、報告書の内容がどうであれ、まあ、日本が今後30年間にわたって、まあ、100万トン以上の核汚染水を太平洋に放出する、うん、まあ、これ変えられないんだとも非難してますね。はい、
共同通信が先週実施した全国電話世論調査によりますと、処理水の海洋放出に関する日本政府の説明に対して不十分だと回答した人が8割に達しました。で、地元福島県漁業に携わる方々の不安というのはやっぱとりわけ大きいですね。
はい、政府は近く放出開始時期を具体化させたいんですが、うん、まあ、最大の焦点はこの漁業者の理解を得ることですよね。ただですね、原発の敷地の中には今もう1000以上 の保管用のタンクが並んでるんですよね。で今もどんどん増えていると。はい、だけど一方でその廃炉を進めなくちゃいけないと、うん、そうするとこの1000以上ある、まあ、タンクが邪魔になるわけですよね。はい、だから先ほどありましたように、まあ、今あるタンクの水を処理していくと。だけどこれは今後30年以上もかかってしまうという、うん、そういう状況ですね。はい、
いや、ただもうやっぱり丁寧にここは漁業者の理解、そして補償なども含めたこう説明というのも必要なのかなと思いますよね。
あ、その通りですね。まあ、今日の本題、海洋放出に反対する中国の外務省の発言内容なんですけど、まあ、続けていきたいと思います。
はい、
で、4日の、まあ、報告書の後にですね、まあ、こんなふうなことも言ってます。はい、
日本が IAEA の報告書を海洋放出のための口実として利用しないよう我々は求める。
はい、続く6日です。スポークスマンは、まあ、日本政府がこれまで処理水の海洋放出と決め、まあ、いろいろなこう法的手段を取ってきたんですけど、そのことを並べながら、まあ、こういうふうな糾弾もしています。
これらはすべて日本側の身勝手さと傲慢さを十分に体現している。
はい、まあ、さらに7日、こうです。
日本は国の内外の強烈な反対を顧みず、核汚染水の海洋放出を強く推し進めようとしている。身勝手であり無責任であり、人々を納得させられるものではない。
いや、なんでここまで言われなきゃいけないのかなっていうくらい激しい言葉が、
そうですね、
はい、使われてますよね。
さらに続いて今度は11日なんですが、まあ、こういう表現まで使ってますね。
核汚染水を飲んでもそこで泳いでも大丈夫だと考える人がいるなら、我々は日本側に対し核汚染水を有効活用するよう提案したい。海に放出し国際社会を心配させるのではなく、その人たちの飲み水とし、またその人たちがその水で泳いでみてはどうか。
はい、まあ、風評被害や、まあ、漁業支援もあるので、まあ、日本政府は漁民を相手対象に、まあ、800億円の基金を用意しているんですよね。でこの800億円の基金に対しても中国側が噛みついてます。これは先週14日の外務省の会見でのスポークスマンのコメントです。
海に流す核汚染水に問題がないなら、福島県の漁業産業はどのような影響を受けるというのか。日本政府に後ろめたさがないなら、ことを穏便に済ませるためになぜ補償を支払うのか。日本政府は国の内外の反対の声に知らんぷりを決め込んでいる。
いや、あなたたちがこういうことを言うからそういう風評被害が生まれるんでしょって言いたい気持ちがどんどん湧き上がってきますけど、まあ、ただ乱暴な表現だけじゃなくて、こうなんか皮肉みたいなものもたっぷり含まれてますね。
は
い、
これらの一連の発言なんですけど、これ記者会見場で中国の国営メディアが質問するんですよ。でつまりこれまあ、台本があって、外務省と国営メディアが事前に打ち合わせをして、まあ、外務省が発信した内容をこうわざわざ聞いてくる、それに答えるっていうやり方なんですよね。で今日は外交の品格ということを考えたいと思うんですよ。はい、当然2つの国の間の外交、また複数の国の間での外交っていうのは戦略や思惑があるんですよね。ただですね、まあ、中国は自分たちのことを、まあ、責任ある大国って繰り返し言ってるんですよ。
はい、
でそれがその外交の、まあ、スポークスマンがですね、隣国の日本に対して品格に乏しい言動を、言説を繰り返していいのかって僕はとても残念に思います。でこのような言動を、まあ、言説を見聞きした、まあ、中国の国内の国民が、まあ、インターネット上にまださらに過激な書き込みをするわけですよ。まあ、彼らからすると、まあ、政府がやってるんだから叩いてもいい対象、これは日本なんだ、徹底的に叩いてやる、まあ、こういうふうな、まあ、流れになってしまうんですよね。はい、
ここまでして中国の狙いは何なんですか。
はい、冒頭に言いましたように、その難しい問題がいっぱいあって、挙げるだけでもその尖閣諸島の問題、まあ、台湾をめぐる対立で、かたや中国当局によって日本人が現在も多くの方が拘束されたままですよね。はい、
はい、
でさらに経済の方に目を向けると半導体の問題も出てます。だから処理水の問題は、まあ、この一連の対立条項の中に一つ入ってしまって、まあ、科学的な議論を離れて、まあ、政治問題になっていると、まあ、中国側としては手にした一枚の外交カードで、そんな感じなんですよね。で、まあ、実際の問題になってくると、今すでに中国は福島県などの日本の10の都や県の、はい、まあ、食品や、飼料などを、まあ、輸入停止してるんですよ。
そうですね。
で今度新たにですね、仮に処理水を放出すれば、今度は香港政府も同じように、まあ海産物を禁輸すると表明してるんですよ。ですからこういう、まあ、制裁報復みたいなことになってくると思うんですよね。はい、
でそんな中、岸田総理はおととい、まあ、外遊先の中東カタールでこの中国に対して科学的根拠に基づく議論をと求めたんですけども、日本国民からしてもさらにこう対中国に対するイメージがこう広がってきますよね。
そうですね、悪くなっちゃいますね。で日本政府は、まあ、専門家や実務者によると、まあ、日中協議開きましょうと中国側に言ってるんですけど、まあ、なかなか中国が応じてこないと。でこの外務省の、中国外務省の一連の乱暴なものの言い方なんですけど、僕中国報道に携わってきた一人として、まあ、ここで紹介するかどうか迷ったんですよ。ただですね、やっぱり日本国民もやっぱり今起きてることはぜひ知ってほしいと思いました。でただですね、日本の外務省も日本の国民も同じ土俵に上がっては何の得にもならないと思います。我々は、まあ、そういう相手、まあ、中国ですね、いるということをまず理解し、冷静に相手に向き合うと。で政府は国際社会にも まあ、日本国民にもやっぱりこの問題できちんとやっぱり対応することこそですね、これがやっぱり中国に対する出方を抑え込む、封じるという方策になるんじゃないかと私はそう思います、
はい。この時間は飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。